国文化院がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
あんにょんせよ。
今回で第79回目の放送になりました。お相手は私、川原みなみと
キム・ケイタと
ソン・ユジュンです。
先日公開収録を行いましたけれども、その時にお越しいただいた方から文化院にメールが届きましたのでご紹介させていただきます。先日池袋西部で行われた公開収録の時、偶然通りがかり孫さんを発見。もしかして私の大好きなアーティスト JYJ の話をしてくれるかもと立ち止まり聞かせていただきました。そしたらなんと先日のファンミーティングの司会をされていた川原さんがいらっしゃるではありませんか。おそして思った通り取り上げてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。まだまだ寒い日が続きますが、皆々様お体ご自愛くださいませ。吉田さんからいただきました。吉田さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
文化院からプレゼントをお送りさせていただきます。
やっぱファンの皆さんはやっぱり心熱いです ね、うん、そうですね。本当にね、こうなんていうかな、こうタレントの活動をファンがやってるみたいな、うん、すごくないですか。
でも、ね、偶然通りがかりで孫さん見つけたっていうのはすごいです
よ
ね。
うちの何でもかんでも、うん、もうその、ファンの皆さんいないですかね。うちの活動してね、羨ましいですね。うちの何でもかんでもの、ラジオ放送も応援してください。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
さあ、まだ寒い日が続いてますけれども、もう節分も過ぎて2月も終わりに近づいているので、気持ちは少しこう春にね近づいた気がしますよね。
う
ん
う
ん、ま
あ、そうですね。日本では2月は節分っていうのがありますけれども、まあ、韓国でも同じ時期に春の始まりという意味を持つ立春の日がありまして、まだ厳しい寒さの中でも春を楽しみにしていますよね。
うん、そうですよね。はい、まだ季節的には早い話かもしれませんが、春っていうとお花のイメージなんですよね、私の中では。はい、ね、皆さんなんか春のお花とか なんかお好きな花っていうとどんなものがありますか。
は
い、
花の名前よくわからないんですけれども、日本に来て、まあ、秋ですけれども、うん、金木犀の匂いがすごくいいなと思ったんですよね。韓国では見たことが、
金木犀ってどうですか。
金木犀って
黄色い小さい、
そうですね、はい、
あ、
はい、大きな木で、
そうそうそう、
黄色い小さい、
ね、あ
秋ぐらいに、
あ、そうだね、
香り甘い、香りがいいよね。
は
い、
まあ、韓国では南部しかあんまりないみたいなんですよね。ちょっと調べてみたら、
調べたの、
はい、ケイタさんすごい。いや、
ね、そう日本に来てあちこちあるんですけども、韓国で見たことがなかったんですよ。それで、うん、なんだろう、なんでかなと思って調べてみたらそうだったので、もしかしたらちょっとソウルに住んでた僕としては、うん、まあ、見かけることが少なかったのかなと思いましたね。
うん、それでね、調べるっていうところがすごい。
いや、すごいですね、うん、本当にやっぱり専門家によるとじゃないよ。ちゃんとあなた専門家になってる。
そうですか、ね、
本当にすごい。
ありがとうございます。
ね、ソウさんはどんなお花が。
私は蓮華が好きですね。
蓮華、
はい、韓国ではケナリと呼ばれている花です。
ケナリの花、ね、はい、
まあ、ケナリがあるとなんか新しい、もう各年こう上がったりとかしたので、はい、必ずこうなんていうか新しい新鮮な意味があって、
う
ん、
そうですね、
まあ、私黄色の花すごい好きですね、今でも。うん、ただ友達が焼き餅の花だが黄色の花って言ったから、
そうですか。
私焼き餅焼いてないんですけど、黄色が好きかもしれないですね。
本当に綺麗に咲きますよね。
うん、うん、本当に。あと韓国ではチンダレテと呼ばれるツツジカの花とともに、もう春の訪れる、まあ、まあ、象徴的な花ですね。チンダレとケナリ、うん、もうその歌もありますよね。
ああ、そうですね、うん、
ケナリの花っていうと、もう韓国では本当に象徴的な花ぐらいの感じ で、
いっぱいあるんですよ。
いっぱいわーっとね、黄色いお花が咲くんですけれども、
はい、マンションの下でも、
うん、日本の街の中でそのケナリの花、蓮華を見かけることがあんまりないような気がしますけど、どうでしょうか。
そうですね、日本で僕見たことない気がします。
いや、私あるんだけど、あるんだけど田舎であった。ただし東京では見たことないね。
うーん、
ただ あの蓮華はね、あの3月頃に町にもう至る所でもう咲き始める、もう本当に咲くんですよね、はい、だから、まあ、皆さんあの韓国で入学シーズン、まあ、3月4月ですかね、うん、まあ、その方になるとすごい街が広くなるんですよ、
う
ん、
そうですね、まあ、
でもいっぱいだからね、うん、きなりって、はい、皆さん多分韓国に行ったことある皆さんは多分分かると思うんですね、うんうん、
あの蓮華の花が咲くのを見て、あ、みんながこう春が来たんだなって思いますよね。やっぱあの入学シーズンに咲いたりしますし、また韓国あの幼稚園の子供たちが結構黄色い服とか帽子とかかぶっている場合が多いので、そのなんかその蓮華とよく似合うような気もしますね、
うん、そうですね、はい、またそのけなりっていう響きも名前も可愛い感じがしますね、
はい、はい、うん、まあ、あとあの花の形も色も本当に可愛らしく好きですね、うん、南さんはどんな花が好きですか、
う
ん、
今ねその入学シーズンのお話をしてて、うん、日本だとやっぱ桜のイメージ、うん、ちょっと今はタイミングがちょっとずれちゃったりしてるんですけど、はいはい、昔は入学シーズンっていうともう桜、うん、
そうですね、桜ともけなりって桜が咲くぐらいけなりが咲いてるんですよ、
うん、そう、日本そういうことですね、
そういうことだったら多分皆さん分かると思います、うん、あ、それぐらい多いんだっていうね、うんうん、
私はね桜とか梅とか木蓮とか拳とかこう木の木になる花みたいなのが好きですね。でね、まだまだ2月寒いんですけれども、2月に咲く花や2月を代表する花っていうのもありますもんね、
うんうん、そうですね、あの、まあ、スミレという花がありまして、うん、まあ、開花時期は4月から5月で、まあ、春に入ってからなんですけれども、まあ、2月の花としてよく知られていますよね、うん、
開花時期とはもう関係なくこう月ごとにその代表する花とかその月の花言葉とかって決まってるんですね。私もちょっと調べてみたら、うん、ありました。
あります、
その月の花っていうのが、ね、え、
知らなかったですか。
私知らなかったんですよこれ
今まで、
うん、本当
本当に、
うん、
すごいですね、
はい、まあ、韓国ではこのスミレのことをチェビコと呼ぶんですよね、うん、でここでチェビっていうのはツバメ、うん、でコは花を意味します、うん、このような名前がついたのは、まあ、春が来るとやっぱりツバメが戻ってきますよね、
はい、
なのでそのツバメが戻ってくる時期に開花することから由来しているらしいんですよね。
あ、そうなんですね、
僕最初形からだと思ったんですよ。
本当、
うん、形がそうかなと思ったんですけど、うん、なんかちょっと似てませんか、
うん、あ、そうです ね, ね、あ、なんかイメージできるかも、こう、はい、翼広げた感じの、はい、
まあ、そんなスミレですけれども、まあ、今日はこのスミレに関する曲をケイちゃんのソリ版で紹介したいと思います、
うん、ではそのコーナーに早速参りましょうか。ケイタのソリ版のコーナーです。スミレに関する曲ということなんですけれども、はい、その曲は韓国では有名ですか。
あの韓国だけではなく特に日本、まあ、海外の国々でも大きな支持を受けたあるドラマの挿入曲でよく知られています。
ソンさん分かります。
分かった。
え、分かった。え、本当
今調べました、
はい、
うん、
調べてたのって本当に分かる。冬のソナタですよね。
あ、そう
ですね、もうすごい名曲なんですよこれ。
スミレっていう曲ですね、
うん、そうですね、は
い、
もうその同時にすごい名曲で、まあ、ケイタ君は分かったと思うんですけど、うん、
まあ、さすがソンさんです、まあ、今日はあのこの冬のソナタの挿入曲で一つであるスミレを朗読したいと思います、う
ん、はい、それでは皆さん聞いてください。
내가처음너를만났을때너는작은소녀였고머리엔제비꽃너는웃으며내게말했지아주멀리새처럼나르고싶어내가다시너를만났을때너는많이야유였고이마에땀방울너는웃으며내게말했지아주작은일에는눈물이나와내가마지막너를보았을때너는아주평화롭고창너머먼눈길너는웃으며내게말했지아주한밤중에도깨어있고싶어
はい、では和訳を読ませていただきます。僕が君に初めて会った時、君はまだ小さい少女で頭にはスミレ。君は微笑みながら僕に言っていたね。遥か遠くへ鳥のように飛んでいきたい。僕が君と再び会えた時、君はとてもやつれていて、顔には汗のしずく。君は微笑みながら僕に言っていたね。とても小さなことさえも涙が出る。僕が君に最後に会った時、 とても安らかな君の窓越しへの視線。君は微笑みながら僕に言っていたね。とても深い夜も起きていられたらいいな。なんだかちょっと切なくなるような感じなんですけれども、
う
ん、
そうですね、
可憐な小さなスミレをやっぱり連想させるような素敵な歌詞ですよね、う
ん、はい、まあ、実はこの曲ですけれども、まあ、かなり昔に発表された曲なんですよね、もともとは。で1980年代の、はい、有名な歌手でチョウ・ドンジンさんが初めて発表しましたけれども、ちょっとまあイメージが皆さん湧かないかもしれないので、ちょっと曲を聴いてみましょうかね。
あるんですか。
はい、多分ここまで聞いたら皆さん、あ、この曲だってわかると思うんですよね。まあその後も実力バラードの歌手たちが次々とリメイクした曲で、まあ、幅広い年齢層から支持されている曲で、まあ、これはあの冬のソナタではリュウさんがカバーして歌いましたよね、
う
ん、
この曲はあの韓国ではあの前あのうち の, あのラジオでも紹介してあるあのうまくたばん、
はい、
うまくたばんって言ってあのタバンっていうのは喫茶店ですけど、音楽を流して、ね、DJ がよくこれを流してくれたんですよ。よく雨が降ったとか、はい、あの雪が降った時にこの歌を聞くと、声がめちゃくちゃ美味しくなるんですよ。
あ、なんだか分かります
よ、ね、それで、はい、その彼女を待ってるんです。
なんかこう、そのイメージが湧きますよね。
う
ん、
はい、
で今日ご紹介しましたこの曲のチェビッコスミレなんですけれども、歌詞は番組のホームページに掲載していますので、皆さん後ほどチェックしてみてください。以上、ケイタのソリバンのコーナーでした。ケイタさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。癒されました、
は
い、
ちょっと DJ になった気分。
あ、もう癒されました。、はい、皆さんも喜んだと思います。
さあ、続いてのコーナーはソンのエンタメです。今日のソンのエンタメはドラマの紹介ですね。
はい、今までドラマの紹介は、まあ、地上放送の作品が多かったんですが、今日は韓国のケーブルテレビで放送された作品を紹介したいと思います。タイトルはイケメンラーメン屋です。
ん、イケメン、なんかイケメンに
反応しました。僕呼んだのかなと思いました。すいません、流してください、すいません。
そうさ、今固まりました。
固まりました、びっくりした。なんでこの普通にタイミングだけこんなにいきなり狙ったんですか。
みんなイケメンにちょっと反応しましたね。
まあ最近そういうタイトル多いんですけれども、まあ韓国でコンビナムラーメンかげっていうタイトルなんですよ。
ってことはイケメンがたくさん出てくるってことですか。
たくさんじゃないけど大抵出ますね。たくさんだけど、ただあのやっぱりこれもあの、まあ、そうですね、イケメンですね。もうキュンとくる作品ですね。
あ、そうなんですね。
日本ではあのブレイクしていない若手イケメン俳優が何人も出演していますので、まあ、みんなそこを注目してあの見たらすごいいいと思うんですが、それがポイントの一つですね。
ではそのドラマの中身を紹介してもらってもいいですか。
はい、まあ、これ、青春ラブコメディジャンルのこのドラマなんですけど、簡単で言うと、まあ、財閥 の, あ の, そのこう親を持っている高校生のイケメンですね、うん、その彼に囲まれてこうみんなの周りの、その何て言うかな、イケメンがたくさんいる中でその女の子の2人のラブコメディなんですね。だから、まあ、皆さんよく知ってるんですよ、コッポダナンジャ、
うん、花より団子、うん、
とちょっと似てる感じもします。
あ、私なんか今話を聞いててコーヒープリンス1号って
、あ、それも似てますね。
あ、そうなんですね。
店とそれも似てますね。ただこのイケメンの高校生が、まあ、お姉さんたちがいっぱいじゃないですか。だからそのやってることが大人みたいですよ。最初はもうあの高校生と思って、まあ、ちょっと踊っとうかなと思っても、いきなり腰をこう引っ張ってこうイケメンが来た時のラーメンに、ただしこの中身 の, あのお父さんと対するもうあのそこであの上に上がったりと落とされて落ちたりとかするんですけど、自分の父 の, あのラーメンの店を守るためにこのイケメンたちの奮闘が見どころですね。ただあの前のヒョンビンのドラマあったじゃないですか、シークレットがで、
はい、
その目と同じくキュンとくると思う。
キュンとくる部分もあるんですね。
あるんですね、はい、そのセリフがすごいキュンとくると思います。高校生らしくない。
あ、そうなんですね。、はい、なんかそういうセリフに注目するのも面白いかもしれない。
そうですね、セリフ注目してください。
その他にソンさんがおすすめするポイントとか、うん、 ここは注目してほしいという部分ってありますか？
そうですね、やっぱりあのラーメン屋さんの巡って、のストーリーなのでラーメンに欠かせないテーマの一つなんですが、見ていて韓国と日本のラーメンの違いとかあるんですよね、
はい。
まあ、日本ってあの生ラーメンとか多いじゃないですか、まあ、それもあるんですけど、韓国でもどんな、うちはもう基本的にインスタントラーメンのラーメン屋さんで売ってるところなんですけど、ここのポイントがまあ日本のラーメンの事情と韓国ラーメンの事情が違うので、そのイメージのがあのどんなことなのか皆さんあの想像でき、まあ、でもできるかもしれないですね、皆さんいっぱい韓国行ってるから、まあ、それをまあ知らない方もいるので、その部分はまあ面白いと思います。
日本のラーメンを好きっていうね、あのタレントさんとかも、韓国のタレントさんとかも多いんですけど、うん、はい、韓国では日本のラーメンはどんなイメージっていうか、どう認識されてるんですかね。
まあ、このドラマには日本と韓国のまあハーフとしてまあラーメンを作るキャラクターが登場しますね、
はい。
だからあのハーフってあの日本の韓国のハーフなんですよ、
はいはい。
だから自分の名前なんて、名前何って日本語って言おうと思ったら、もういいやいいや、韓国でのチェガンギョクって言うんですね、はい。まあ、その、 あの日本の役がいるんですけど、はい。まあ、ここで彼が作っているラーメンは日本の本場の味を知っている人から見ると、まあ、少しアレンジが関わっているんですね、
うん。
まあ、あっさりして、まあ、淡白な味が、まあ、連想される作り方をしているんですけれども、実はこれ韓国にある多くの日本のラーメン屋さんで作っているものと似ているんですよ。
ってことは、うん、日本のラーメンはあっさりした淡白な味だって思ってる人が多いってことですか？
そうですね、はい。
でも実際は、
まあ、ちょっと違うんですね、
はい。
まあ、日本だったらもう普通にあのまあ、醤油ラーメンの豚骨、
うん、
まあ、豚骨が多いですよね、
うん。
ま
あ、
鶏ガラとか、
うん。
だからまあ日本のラーメンがあの韓国で昔は失敗してたけど、まあ、このドラマ見て、まあ、日本のラーメンが最近ちょっとあの関心が高くなったことですよ、う
ん。そうですね、うん。確かにあの韓国で今結構日本のラーメン屋さんがいっぱい展開してるんですよね、うん。はい。で実際にあんまり行ったことはないんですけども、やっぱり見てみるとちょっと、あ、日本で実際に食べるものとちょっと違うような気がするんですよね。やっぱり日本のラーメンの方がなんか濃いってみんな思うらしいんですよね。
やっぱりなんかしょっぱいって言われたことがあります。
そうですよね、
うん。そうですそうです、あの、うん、本当にあの、うん、私 の, あの、まあ、韓国 の, あのアーティストとたくさん日本であのラーメン食べに行ったりとかするんですけど、はい、やっぱりしょっぱいって言ってました、
うん。
だから昔あの日本の味がすごい薄味だったんですけど、最近、はい、あのなんていうかね、味の濃くさをすごい象徴してるから、店全体が日本はちょっと味が濃くなったと思うんだ。コクがないとダメ、ま
あ、というか濃厚になって
きた、ね。濃厚になって
る、うん。コクがあるって言えばいいか、うん、なんと表現する
ですね。
ちょっと、まあ、味が濃いのはあるのかもしれないですね、
うん。それが韓国の人にはちょっとまだ慣れるのに時間がかかるかもしれませんね。
そうですね、うん。まあ、あの韓国はおかずがたくさんついている文化があるので、
はい、
メインのよりの味にこうあの、ね、さらにプラスして食べるから味がちょうどいい感じですよね。
あ、じゃあメイン料理自体だけですごい味がついてるんじゃなくて、うん、そういうおかずとかを一緒に食べるからメイン料理の味もちょっと抑え気味みたいな感じなんですかね。
そうですね、はい。うちの家庭料理でもみんなお母さんもそうなんですよ。味が薄い味もあればちょっとだけ辛い味、それ合わせてるんです。日本は一品一品一品がもう味ができてるんですよね。
確かにそうですね、うん。
だから
言われてみると
私最初びっくりしたのは、
はい、
あの日本の人と食べた時に味噌汁をずっと終わりまで飲んでるんです。
あ、はい。
私たちはご飯食べてちょっとこう味噌汁を、はい、食べたりとかしてまた変わるんだけど、一品一品全部終わっていくんですよ、さらに。
あれやこれやじゃなくて一つのものをずっと食べたりとか。
それ最初すごい驚きでした。
うーん、
そうでしょ、はいはい。うちは終わるときは全体に一緒に終わる感じですよ、
はい。
あれも食べてこれも食べて
だから大体皿が食べ物なくおかずなくなるのは大体一週ぐらいで終わるんだけど、日本は一個ずつなくなるんです。寂しいですね、まだ食べたくなったどうしようみたいな。
うーん、
それはあったんですね。
そっ か言われてみて初めてなんか気がつきました。確かに日本は一つ一つの料理で完成された味になってますもんね。
そうですね、はあ。
まあ、そうするとラーメンもそういうことですね、
うん。いや、韓国も一品一品あの完成されてるんですよ、
うん。
ただしあの薄い味もあれば ちょっとあのしょっぱい、あの要するにあの、まあ、チャンジャとか皆さん知ってるよね、うん、チャンジャ、はいはい、まあそれはちょっとしょっぱいですよね、ただほんの少し食べるんですよ、
でそれでご飯食べて、
そうそれであのバランスを、だからよくあの皆さんキムチだけにパッパッパ食べるときびっくりしますよ、私キムチだけまずしょっぱいし辛いし大丈夫ですかみたいな感じあるんですよね。
まあ、こうやってちょっと日本と韓国の料理のまあ事情は少しまあ異なる部分がありますけれども、ありますけれども、まあでもやっぱり日本のラーメンって美味しいですから、これ食べ慣れると病みつきになって、まあ最近は本当に韓国でたくさんの日本ラーメン屋さんが展開されててすごい行列なんですよね。
そう、私もね、その日本のラーメン屋さんのところに行列をなしてるのを見たことがあります、はい、あの本でだったかな、
そうですね、本で、
ね、
はい、たくさんありますね、うん、
だからあの日本にあのいっぱい留学生が来て韓国に戻ったから、その味をね、読み上げて、それくらいも流行ったんじゃないかなって気もするんだよね、
まあ、あの日本でもね、韓国料理店に行ってそれぞれお店で味が違うように、まあ、韓国でもラーメン屋さんも味が違うだろうし、うん、
そうですね
まさにその通りですよでも、まあ、最近では両国の間にお互いに対する理解 も深まっていて、まあ、本格的なあのお店も増えてきましたよね。
そうですね、なんかラーメンの話をしていたら食べたくなってき
た。そうですね本当にそうなんですよ、
そのイケメンラーメン屋、日本で放送されることになりましたら、ドラマのストーリーももちろんなんですけれども、ラーメンにも注目してみると面白いかもしれないですね、以上孫のエンタメのコーナーでした。孫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここからは文化院のお知らせです。韓国文化院では Facebook を始めました。今まで韓国大使館とともに Facebook を通じてさまざまな文化ニュースを発信してきましたが、この度新しく文化院専用の Facebook をスタートすることになりました。新しくなった Facebook を通じて皆さんとのコミュニケーションを図り、より楽しい韓日文化交流の場を設けていきたいと思っています。韓国文化に関する思いや韓国文化院に伝えたいことなどがありましたら、ぜひ Facebook にメッセージを残してください。タイトルの横にいいね、チョアヨというのがあるんですけれども、そこを押してメッセージを残していただいた方には抽選で K-POP スター DVD などをプレゼントする予定がありますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さあ今日もエンディングの時間になってまいりました、
はい、あ、 Facebook できたんですね。
あ、びっくりしました。
すごい、
ねえ、より交流が広がっていきます ね、
うん、そうですね、ただ皆さん あの感想とかご意見をもっとたくさんいただければいいなと思いますね。
そうですよね、こんなことしてほしいとかね、
は
い、
これはあの文化院のフェイスブックですよね。
そうです、
あの全体の文化院の、あ、そうですね、ラジオのフェイスブックじゃなくて、はい、
はい、番組では皆さんからのご意見やご感想もお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院から素敵なプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。